あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。私たちは与えるよりは受ける方が幸いだと考えながら、どこかで本当にそれで良いのかと感じているのではないでしょうか。一方で、強い者が限りなく自己拡大して強くなり、他方では弱い者が搾取されてますます弱くなる社会的構造の中で、私たちは様々な苦しみを味わっています。今朝は、受けるより与える方が幸いである。この聖書の御言葉に耳を傾けて参りたいと思います。これは、パウロという人物が伝える、主イエスの御言葉です。パウロは、キリストとの出会いによって、劇的な改心に導かれ、キリストを述べ伝える者として、福音を述べ伝える伝道の旅にありました。パウロは、ある町では、テント作りをしながら、苦労して自分の手で稼いでいました。今朝の聖書箇所、使徒言行録20章33節以下で、パウロはこう語ります。私は他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。この手で私自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのですと。労働で節くれだった自分の両手を開いて見せながら、パウロは続けてこのように語ります。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、私はいつも身をもって示してきましたと。彼は単に自分の生活を支えるためだけでなく、共にいた人々、弱い者を助け、支えるために働いたのでした。働ける者がしっかり働いて、働くことのできない弱い者を助け、支え合う。共に生きるその生き方を、パウロは自らの実際の生活で表しながら、キリストの福音を述べ伝えていたのです。弱い者を助ける。具体的にはどういうことでしょうか。文字通り、肉体的、精神的な弱さや障害のために、自分の力で生活できない人々を助け、支えることです。聖書では、旧約以来、保護されるべき社会的弱者や経済的類どころを失った人々として、孤児とやもめの存在が挙げられていました。さらに、配慮されるべき人として、忘れてはならないのは、気流の外国人、気流者です。そのような人々を助け、支え、共に生きるために、捧げたものを配分し合うことを、教会は、ごく初期から実践してきました。ここには、自分の生活の糧を得るためにとどまらない、弱い人々をも、経済的にも、精神的にも援助し、支え合い、共に生きるための、極めて現代的な労働の意義が提示されています。私たちは通常、自分の働きに対して、それ相応の報酬を受けて当然だと思っています。ある手紙でパウロはこのように語りました。働きたくないものは食べてはならない。パウロがここで厳しく戒めるのは、自分で働くことができるにもかかわらず、わざと怠惰な生活をして他人の世話になるということです。実際、キリストを信じる共同体の中に、当時、そういう人がいたからです。けれども、 本来働くということは、私たちが生きる上で大切なことであり、大きな喜びでもあるのです。失業問題や福祉の問題などで苦しむ現代においても、パウロが提示する共に生きるあり方は、なお新しい生き方を私たちに示しています。誰にもこびることなく、制限されることもなく、利害を超えて、報いを求めず、無償で送り与えることができる自由な生き方。相手のために必要ならば、受けて当然の報酬とその権利を、自ら放棄して、相手に与えることができるほどに自由な生き方です。それが、受けるよりは、与える方が幸いである生き方です。金銭の問題だけでなく、人間関係、社会的状況によって、様々に制限される利害関係から解放された自由な生き方。それが、パウロの述べ伝えた、キリストの福音による、共に生きる生き方です。神は、神の御子イエス・キリストを、無償で私たちに送り与えてくださいました。イエス・キリストは、神の一人子としての当然の受けるべき誉れと栄光の権利を捨て、自らへり下り、貧しい一人の人間としてこの世に生まれてくださいました。そして、自らの命を与え尽くして、私たちの代わりに十字架で死んでくださいました。この主イエス・キリストの生き方は、与えるという一語に集約されます。それは、与えるよりは、受ける方が幸いだと考え、生きている私たちを、その貪りの罪の眺めから、解き放つためでした。そして、キリストの生き方である、与える幸いに生かすためでした。受けるよりは、与える方が幸いである。パウルは、キリストの与えるという生き方を、身をもって表してきました。それは、自分が無償で受けたものを、今度は、相手に、無償で与えることです。報酬や、権利を主張してやまない、私たちの社会の中で、イエス・キリストを信ずる信仰によってこそ、受けるよりは、与える方が幸いであるという、無償の愛の世界が、確かに作り出されていくのです。